京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りします。
はい、今回も京都ノルウェーゼミのゆうたろうと
みくみです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はね、バナナのお話。
え、
なんじゃこら。
はい、
あの子供の頃ね、バナナものすごく高級やって、
はい、
めったに食べられんかって。どう、そのことな。
そうです、同じです。
年1回か2回あんなとこ裕福やから、
5、6
回食べたとか。
いやいや、
まあ年1回か2回やったね。でもね、当時やっぱり高かったらしい。 あのね、なんかあるデータによるとね、1964年
はい、
1キログラムあたりね111円して、あのリンゴが111円やって、
はい、
バナナはね243円やって。あ、間違ったかな。あ、ごめんごめん。あのリンゴが1キロあたり111円で、
はい、
バナナは225円。
あ、でもすごい、
倍、ちょうど倍、
はいはい、
倍、
はいはいはい、
ね。でね、今年じゃない、去年はそれがどうなったか言ったらね、
はい、
当時228円のバナナが、
はい、
去年は243円ぐらいで、あんまり変わってないの。
そうですね。
それでね、リンゴはね、
はい、
当時111円やったのがちょうど5倍ぐらいのね、535円。でみかんはね、当時もうちょっとバナナ、あのリンゴより高くって、
はい、
159円。それがね、去年はほぼ4倍の何倍、660円ぐらいになってるんやって。だから1964年から見たらバナナは何本も値段が変わってないで、当時のリンゴの倍ぐらいの値段、
はい、
でリンゴは当時から見ると5倍ぐらい、でみかんはもうちょっと高かったんやけど、今はその当時から見たら4倍ぐらいになってると。バナナはだからあんまり上がってないね。
本当ですね。
当時は高級やったのにね。今なんぼでも買えるよね、
はい、
けどあんまり買わへんね。
そうですね、なんかあのごちそうがいっぱいあるせいか、いろんなものがあの出回ってるせいか、バナナお腹いっぱいになってしまう
ね。
そうですね。
それで僕のとこにメキシコ生まれの職人さんがいるの、
はい、
でオカルちゃんって言うんだけどね、オカルちゃん子供の頃バナナ食べられた言ったらね、バナナ嫌ほど食べた言うのよ。
へ、
うん、まあメキシコではバナナ、あ、パイナップルはって聞いた、パイナップルも嫌ほど食べたよっていうのね。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんって。じゃあ高級なメロンは、メロンも山ほど食べたよっていうのね。でね、日本のメロンは高すぎるって。まあ高級なメロンやったら 2,3 年するやん、
はい、
で今の 2,3 年のメロンね、まあ向こうやったらね、その同じ値段で6個から10個買えるって。
お
ー、おー、
すごい
すごいねって。
、はい、
やっぱり南の国なんかね、
うん、
あの果物なんか豊富らしいわ。
そうですね。
それでたまにね、マンゴー、
はい、
まあ日本でもメキシコマンゴーって入ってきてるやん、
はい、
高級よね。
高級です。
でもね、日本に入ってきてるマンゴー全然美味しくない。
あ、そうなんですか。
それはね、向こうはね完熟になってから取って食べるから、
はい、
ものすごくうまいんやけど、はい、日本に入ってくるのは、
はい、
青い時にもいで、
はい、
それから時間経って日本に来る間に、まあ、赤くなると、
はい、
だから完熟やないから全然おいしくない、はい、おいしくない。
やっぱりあの土のその養分を吸いながら熟成するのと、
う
ん、取ってしまわれて勝手にほっぽり出される、
うん、ほっぽり出されるのではないんですけど、
赤くなるのとは違う、うん、なるほど。
うーんって。じゃあスイカなんかも食べ放題書いたら、スイカなんかねっていうの、
はい、なんです。スイカ、
向こうのスイカさ、
はい、
直径が1メートルくらいあるんやで。嘘やって、嘘なことないよって。だからね、一個買ったら、当初になんかあったらね、
はい、
重たくて持って帰れないって。
そうですね、
うん、じゃあそんな時どうするのって言ったら、半分に割ってもらうんやって。それでも
大変じゃないですか。
それでも重いって。
半分に割るのも大変ですよ。なんかあのスイカ割りするのも 5,6 人がかりじゃないとできない
よね。その直径1メートルもあるスイカ、どうやって割るのって言ったら、やっぱり同じように包丁で割るんやって。
んですか。
ボソボソボソボソやって悪い悪いやって特別大きな包丁があるんじゃないって、
うん、
まあそれはそんなそんなバナナの話、まあまあそうやな、
は
あ、それでこの間のノルウェーで見、
はい、
一番最初のテーマがね、
はい、
こんな夜更けにバナナかよというお話があって、
はい、
まあですね、ビデオ見せてもらったんやけど、
はい、
こんな夜更けにバナナかよってなんだよっていう話ね、
はいはい、
これはね筋ジストロフィーの方の実話で、その人がね夜遅くにさ、
はい、
バナナが食べたいって言うのよ、
うん、
まあだからその人筋ジストロフィーであんまり動けないから はっきり言って周りの人に買いに行けって言うわけやな。
そうですね。
それもこんな夜更け今頃寝る頃になってからバナナかバナナ買いに来てかってでも行くのよねみんなね、うん、という実話なんやけど、どういうんかな、身体障害者やから我慢しなさいっていうのはおかしいやろと、
うん、
本来自由にあるべ、みんなと同じように自由なものは自由やし、
うん、
自由でありたいという主張をさはった人がおって、
うん、
結構わがままらしいんだけどね、
うん、
もうその周りにいる人もね、それがねなんか憎めへんで、
うん、
まあしゃあないかって、うん、こんな予言バナナかよってバナナ買いに行ったりとかね、
うん、
まあするらしいんだけどね、
うん、
そういうお話やったんやけど、
うん、
その時に講義の中で聞いたのはね、今駅ってエレベーター、
はい、
があるやんな、
はい、
あれはなんであんのというお話やって、
うん、
なんででしょう昔はなかったってで障害者の人たちがね、
はい、
私たちも同じように電車に乗りたいということを要求さはって、それが今2000年に法律ができてね、
はい、
交通バリア法という法律が施行されて、ある数以上の人が乗り降りする駅にはね、
はい、
エレベーターを設置しなくてはいけないっていう法律ができて、その恩恵でエレベーターが作られたと、
うん、
エレベーターなんか点検もせんないし ね、
そうですね、
点検の費用も高つくし、
そうですね、
その、まあ、運送会社としたらエレベーターを補充管理するのもお金いるし、最初にそれを設置するのもまあ高額なお金がいるわけやん、
はい、
それ交通会社が持つわけやから、
うん、
負担やね、
うん、
それでもまあだから昔はなんでそんなもんつけんなんねんいう話やってんけど、
うん、
やっぱり障害者の人やらが自由に乗り降りできるようにっていうことになって、
う
ん、みんな運動さはって今や当たり前そうにあると、
うん、
で結果ね僕たち健常者もねとかまあベビーカーをしてる主婦なんか助かるよね。
そうです。
でそういうね障害者やからお前ら不自由をね我慢せえじゃなくって、
はい、
その人たちの行ける権利を保障することによって逆に僕たちもその結果恩恵を被ることがあると、はい、その人たちも自分が望んで障害者になったわけじゃないから、
はい、
まあほんで僕らも言っててもさ、明日道で転んでさ、
そうです、
ね、下半身不自由なかもわからんやな、今はピンピンしてるもんのね、いつ、は
い、いつ何が起きるかわかりません
よね、
はい、
僕言ってても寝たきり同時になかもわからんしさ、
ね、
今健康な時はね、
なん
か介護費をたこつくのにとか思うけどさ、
はい、
いずれ我が身をね、
そうですね、うん、
だからやっぱり 人の権利守るいうことは自分の権利を守ることにもなるんちゃうかなというお話やって、うん、
はい、
で、
はい、
うん、勉強したんやけどね、
勉強しました、
で帰ってさ、
はい、
いつも読んでる週刊金曜日という雑誌があるのよ、
はいはいはい、
この雑誌がねまた変わった雑誌で毎週金曜日に、
はい、
うちのとこに来るんよ、週刊金曜日やからね、
はいはいはい、
まあ、正確に言うたら木曜日のに届くのかな言うそうで、まあ、金曜日に読みなさい、
朝読んでください、
うん、
朝
から読んでくださいって、ね、それがねちょうどそのデミが終わって、
はい、
しばらくも経たへんけど、
はい、
早速見た週刊金曜日の表紙にね、はい、バナナが 映ってんのよ。
はい、はい、
でね、今のこんな夜更けにバナナかよの話かいな思って、
うん、
飛びついて読んだんよ、
はい、
ほんなら全然違う内容やってさ、バナナを通して見る世界という題名がついててね。
それが冒頭のお話ですね、
うん、でそのバナナはね、あの昔は高価やったけど今安く手に入るという話やけどね、そのそれはいいことだけどもね、
うん、
あの本当にそれあの喜んでいいのかなというね。バナナの作ってはるとこの状況なんかをね、僕たち知らんやんか。
そうですね、
そこにちょっと問題があるんかなってね。
そうですね、
あの今日本に入ってきてるバナナはほとんど8割ぐらいがフィリピンさん、
はい、
でそこんとこ8割、まあ、日本そこから入ってくるんやけどね、そこんとこの従事してる人がね、過酷な環境でね、あのバナナを作ってるんやと、うん、でどんなんか言うたらね、ずっとバナナを作ってんやけどね、その発注してる、まあ、会社プランテーションやってるね、あの日本のスミフルとかが大きいんやけどね、そこらとまともな労働契約なんか交わされてないって、
はあ、なるほど。
で要求したんやけどね、あの未だに解決されへんで、
うん、
まあ、まあ今でいう非正規のままね、何年も働いてるんやって、うんうん、それとかね、あのバナナをどういうの作るのにね、
はい、
大量の農薬をまくんやって、うん、それもね、あの噴霧器でまいてたら使わへんから、
はい、
航空機でねブワーンってまくんやって、
はいはい、
ほんなら関係ないとこにもその農薬が飛び散ってね、
あ、はい、
あのまあ、喉が痛くなるとか肌が、
ね、
うん、あの皮膚が荒れて痒くなるとかね、いうことがあるんやけど、
い
ま、ね、だにやってるって、うん、
もう生産性重視なんですね。
そうそうそうそう、
経済重視、
うん、でね、うん、あのそれでもね、一方的にじゃあ反対とは言えへんやて、
うん、
というのは地元ではね、他に産業ないからね、あの仕事がないわけよ。だから、うん、あのある程度バナナを作ってる会社に雇用されることもね、
はい、
あの助かる面もあるんやて、
生活のためには、うん、
ためにはね、あの昔焼き畑やってたんやけどね、あのもうそれが廃って、ほんで材木やらもう切って日本にダーッとした後ね、土地が余って、はい、そこでバナナ作っててね、
はい、
重要な雇用の機会になってるって、
は
あ、ほんでそのまあ、恩恵もあるんやけど、逆にその公害やらというね、デメリットもあるんやけど、まあそんなままで未だに改善されへんままバナナを作ってると。
うん、
そのおかげで僕らち安くバナナ食べられるのはいいけどね、そういうこともちょっと考えないといけないなというのが今回のバナナのお話。
この放送は京都の屋根を作る支える
小さな会社
株式会社ストロベリーセブンと京都のルエゼミの協力でお送りさせていただきました。